POD。 お昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。なんかずっと可愛い川田ひなです。今週も私が担当です。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにホッとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローして、ハッシュタグホッと一息をつけて実況よろしくお願いします。何ですか？可愛くない時はあるの？ないです。まあリアルに言うと朝起きたてとか、朝起きたてはあまり可愛くないです。ちょっとむくんじゃったりして、ちょっとね、まあでも、まあどんな時も可愛いって言ってくれるのが皆さんですから、これからもよろしくお願いします。ということで、番組のオープニングなんですけど、私の最近のちょっとんっていうイライラ、まあイライラしました話をお届けしたいと思います。オープニングから。まあでも心に余裕は持ってるんですけど、これは今回限りは私は悪くないお話で、帰省したんですね。最近お休みがあって、帰省する時間があったので山口県に帰省したんですけど、ちょうどなんか台風の時期で、その帰る時に飛行機が全席も埋まっちゃってて、みんな多分そのラッシュで帰っちゃうから、飛行機が一つもなかったので新幹線で帰ろうってなったんですよ。でその新幹線のチケットも、当日に行くとなんかもしみんななくなることはないかもしれないけど、もしものために前日から駅に行って買っておこうって言って、なんか買いに行ったんですよ、駅に。それでその新幹線用のチケット売り場に行って、お母さんとどの席にしようっていうのをちょっと悩んでたんですよ。でも後ろに人も並んでなかったし、まあゆっくりでいいかと思って、少しゆっくりめにやってたら、なんか後ろからなんか声が聞こえてきて、はよして間に合わんっていう声が聞こえてきて、後ろを振り返れば、まあ4、50代のですね、お兄さんがいらっしゃって、でまあその時は確かに自分もちょっとタラタラしちゃってたから、すいませんお先にどうぞって言って譲ったんですよ。でその後なんかもう、ありがとうございます、もうすいませんもう何もなく去っていったんですよ。まあなんかその時にあれみたいな、ありがとうはみたいなすいませんはみたいな、まあね、こちらは前日から来てるわけですよ。その男性の方も多分事情があって、そのギリギリに来たかもしれないんですけど、まあその事情分かりましたと。でもそのね、譲ってもらったのに感謝とか申し訳ない気持ちはないのかっていう。その後もお母さんに、今のやばくないみたいな、ずっとその次の日まで引きずってて、お母さんに笑われましためっちゃ根に持ちますよ私意外とそういう経験 してなくて、多分バイトとかされてる方とかだったら、お客さんがちょっと嫌なこと言われたとかあると思うんですけど、こういう職業だとなんかあんまり人に嫌なことされるってないんですよ。だからそういうちょっと些細なことでも傷ついて根に持ってしまって、だって譲ったんですよ。でもありがとうぐらいあっていいじゃないですか。しかもまあ言う、まあ間に合わんとか、そういうなんか別にタメ語は別に気にならないんですよ。まあ目上の方だし、まあいいかみたいな。で、そう、ありがとう言わないんだったら、すいません譲ってもらえませんかが良かったんですよ私心狭いですか。で一言ね、そう、5文字ですよ、ありがとう。その5文字を言えば、私も相手も気持ちよくいけたわけですよ。その5文字を言えない大人っていうのは、やっぱり恥ずかしいなと思いました次行きますかやっぱり反面教師です。すいません、オープニングからまあね、急いでたらね、そんな余裕もなかったかもしれませんが、まあね、そういうこともありますよ。はい、ということで、ここでね、日向坂のファンの方しか気になっていない、普通のリスナーさんなら何を聞かされてるのってなる、川田ひなのモーニングモルーティーンを紹介したいと思います。モルーティーンは何とかと言いますと、持ったモーニングルーティーン。ちょっと持っちゃいます。はい。あ、すごい、よく聞く音源。あ、これすぎる、待って。どうしよう。この音源ぴったりすぎる。ラジオ前のあなた。こんにちは、毎日可愛い川田ひなです。さっきも説明したけど、川田ひなの、ま、今日のモーニングルーティーンについて話していきたいと思います。ちょっと今起きたばっかりなので、声がガサガサかもしれませんが、許してください。なんかスタッフさんがどうでもいいなと思ったらゴングが鳴るらしいけど、おそらく最後まで聞けちゃうと思うから、よろしく。で、私のモーニングルーティーンなんですが、朝は目覚ましじゃなくて、日光で起きます。 私はカーテンをちょっと開けて寝てるので、カーテンから日がお日様が出てきたなと思った瞬間に目が覚めます。目が覚めたら一番にファンの皆さんのことを考えて、皆さんも今日のこの太陽の光は見たかなということを考えます。で、お布団から起きたらまずはベッドメイキング、ベッドメイキングをしてルームフレグランスをシュッとかけちゃいます。で、その次は朝ごはん作り。あ、その前に洗顔するの忘れちゃった。あー、ちょこちょい。あー、顔を洗います。顔洗ったら、入念に化粧水で潤って、今日も可愛い私に変身。で、次は朝ごはんを作っていきます。今日の朝ごはんは王道朝ごはん。ご飯をまず炊いちゃうかな。いつもはチンだけど、今日は皆さんにお見せするモーニングルーティンということで、炊飯器から炊いちゃいます。お米は2合。ピッ、炊飯します。次は卵焼きを焼こうかな。今日は皆さんの気持ちを考えて甘い卵焼きにしちゃおうかな。やっぱりだし巻き卵も美味しいけど、甘い気持ちを込めてほしいと思うので、お砂糖はちょっぴり多め。混ぜ混ぜじゃあ、あー、美味しそうな卵焼き。ウインナーも焼いちゃうよ。やっぱりでも朝といえばフルーツ。朝もぎたてのフルーツをやっぱり私は食べたいので、フルーツは取りに行っちゃうよ。そのフルーツ狩りにお迎えが来た。白馬の王子様がお迎えに来たので、馬に乗って今からフルーツ狩りに行きたいと思います。今日のフルーツはイチゴ。やっぱりイチゴは美味しいよね。このモーニングルーティンまだ終わらないのかしら。楽しかったです。でも今日の朝作ったんですよ。作ったって言ってもだし巻き卵とだけ。ウインナー焼いて納豆ご飯食べました。でもそれでも大成長で、私最近自炊も頑張ってるんですよ、ちょっとだけ。あ、もう今日夜9時ぐらいに帰っては、今日はなんか宅配とかね、そういうご飯でいいかなって思ったけど、そこをぐっと頑張ってご飯作って食べて寝落ちみたいな。最近はなんかナスと豚の、なんか私結構がっつり系が好きなので、ナスと豚丼みたいな、ご飯にのせて、卵、黄身のせて、丼で食べて、みたいな。で、そういうのが好きで、結構丼系作って食べました。でもそれも、まあまあ成功しました。あのひたひた食パンからは結構成長して、なんか自炊がちょっと身近なものになり始めました。なんか自炊は今までちょっと力を入れないと作れなかったんですけど、最近はちょっと身近なものになってきつつあるので、女子力アップ。そうですよ。まあもともと女子力はあるんですけど、もっとアップということで頑張りたいと思います。はい。ということで、オープニングはこのぐらいで曲に行きましょう。先週もお話ししましたが、9月18日12枚目シングル絶対的第6巻が発売されました。ではその中から1曲お聴きください。日向坂46で永遠のソフィア。
ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
今日はデート Vlog。 今日はエルチキくんと一緒にデートに行こうと思うので、今日はその一日をご紹介したいと思います。まずはエルチキくんを起こすところから始めます。朝だよ、エルチキくん起きて。なかなか起きないので、私が隣にいて起こしてあげます。一緒にお布団に入って、ねえ、エルチキくん起きて。なんだよ。エルチキくんはちょっと朝が弱いみたいなんです。でも、こうやってずぶとく起こすことで、エルチキくんはちゃんと起床してくれます。エルチキくんが起床してきました。今日はエルチキくんがご飯を作ってくれるみたいです。エルチキくん、今日は何を作ってるの？エルチキの炒めだよ。あー、美味しそう。ありがとう。いただきます。うん、美味しい。そうだろう？いつまでいるの？ちょっと心が折れてきました。今の何か説明して。そうなんです、私結構カップル YouTuber の方のチャンネルをよく見るんですけど、それをオマージュした一人カップルチャンネルやってみました。私本当に結構見るんですよ。なんかカップルチャンネルを見て、なんか結構カップルチャンネルの方って Vlog 系が多いじゃないですか。そういう一日を見て、あ、なんか家事頑張ってるなとか、そういうのを見て、私もなんか、あ、お皿洗いやらないととか、 思って、なんかそのカップル YouTuber のチャンネルを見ながらお皿洗ったりとかしてます。結構見ますよ。いつもカップルにイライラしてるって私は思われがちなんですけど、そのカップル YouTube はめっちゃ好きです。全然イライラしてません。見ながら楽しく拝見させていただいております。エリチキ炒めはやっぱりエリチキくんはその自分がエリチキだから自分をこうやってチュッてちぎってエリチキ炒め切って、エリチキ炒めで、でエリチキくんのこうやって削ったところはまたうんって入ってくるっていう設定です。はい、じゃあね、ここからはこのコーナーやってみたいと思います。まあ頑張ってください。テレビ番組しくじり先生俺みたいになるなの中で生まれたコーナー、内容はリスナーさんからの相談メールに対し忖度なしで正直に川田ひなが思ったことを言わせていただきます。なので解決方法がわからない場合はまあ頑張ってくださいみたいな適当に終わらす可能性もありますが、そこは送ったリスナーさん追求はしないでください。ではメール早速紹介していきたいと思います。東京都20歳男性、マックとジャメの木さんからいただきました。僕は大学生になったら可愛い彼女と海に行って無駄に水をかけ合ってただイチャイチャするのを夢見て、高校生の頃から毎日腹筋と腕立て伏せを続けてきたのですが、結果大学で友達ができず、もちろん海に遊びに行くことなんてありませんでした。5年間の筋トレで筋肉だけはそこそこついたのですが、僕はこの筋肉を何に使えばいいと思いますか？何に使えばいいだろう。なんか見せびらかしたらいいんじゃないですか。そのタンクトップとか着て街中歩いて、その筋肉がついてる方って結構タンクトップとか好きじゃないですか。わかんないけど。だからその見せる人がいないんだったら自分から見せていく。タンクトップ夏に着て自分から筋肉をアピールしていくっていうのは一つのまあ筋トレした意味になるんじゃないですか。あ、YouTube デビューいいじゃないですか。筋肉と俺のカップルチャンネル。なんか筋肉を彼女と見立てて、このマックとジャメの木さんと筋肉の YouTube、 カップル YouTube。 今日は俺の筋肉とデートしていくぜ。俺はプロテインを飲むと筋肉が元気になるので、筋肉を元気にするためにプロテインを飲んでいく。うまい。私何でもかんでも上手にできないですよ。はい、何でもやりますよ。一回やってみてうまくいくかどうかは別です。はい、ちょっと今頭が働かなかったです。はい、では次いきます。神奈川県49歳男性、空色ミステリーさんからいただきました。何でもない普通の道で派手に転んでいる女の子を見かけることがあります。声をかけるべきですか？それとも見なかったふりをするべきですか？いや、見なかったふりでいいと思います。まあ、でも、本当の大怪我だったらめっちゃ助かるんですけど、ちょっとなんか、普通にこけくらいだったら、うん、話しかけられた方が恥ずかしいし、いや、ほっといていいと思いますよ。私もほっといてほしいです。恥ずかしいから。でもまあ、本当に困ってたら、もう何も気にせずに多分言った方がいいと思いますけど、転んでるぐらいだったらスルーでいいと思います、私は。はい、では次行きます。愛知県45歳男性、ノット富岡さんからいただきました。私の悩みですが、いろんなことに気づかなくて人にねえ気づいてる？どうして気づかないの？とよく言われます。身の回りのことに興味がないこともないのですが、常日頃からたくさんのことを観察し、変わったことを見つけるたびに感動しないといけないのでしょうか。いつも人に試されているようで疲れてしまいます。気づかなかったことに対するうまい返しはないものでしょうか。アドバイスお願いします。すごい、本当にガチ相談みたいな感じで。そっか、それは大変だ。私もあんまり細かい変化にあんまり気づかないタイプなんですけど、でもそんなに気にしなくていいと思います。あ、気づかなかった、ごめん、で、よくないですか？うまい返しですか？でも、とりあえず言うのは一番嫌です、私。とりあえず、ここかなって言われるのは嫌です。何が変わったと思うって質問した時に、適当に当てずっぽうで言われるのが一番嫌だから、気づかない方がいいです、それだったら。ということです。まあ、まあ、興味が、まあ、頑張ってください。ちょっとめんどくさくなっちゃった。 では次いきます。東京都26歳男性デボンボンデボンさんからいただきました。仕事でなかなかのミスをしてしまい、結局なんとか大事にはならず収められたものの、それ以来それを引きずって仕事が億劫になってしまいました。ひなちゃんは仕事でネガティブな感情がずるずる続いた時はどんなことをして吹っ切りますか？もうとにかく考えない、そのことについて。私なんか仕事で、あ、これうまくいかなかったなってあった時は、もうとにかくそのことについてもう頭の片隅にも入れときたくないから、とにかく現実逃避をして、まあ YouTube、 カップル YouTuber 見たり現実逃避カップル YouTuber したり、なんかもうとにかく目を背ける。なんか自分が悪かったとしても、もう考えない、考えたくないので。だからもう忘れてください、そのことについては。だからもうしょうがないです。だから、だってもう終わってるんだもん。考えてももう終わってるからだって考えてもね、しょうがないですから。福島県38歳男性松さんからいただきました。ひなちゃんやっほー。僕は秋にマラソンに挑戦するのですが、いろいろな理由をつけて練習をサボってしまいます。そのくせにシューズやウェアなどはモチベーションを上げるためにたくさん買ってしまい、ほとんど使ってません。そんな僕に頑張れる一言お願いします。モノタイプ、まあ気持ちはめっちゃわかりますよ。私も結構モノから入るタイプなので気持ちはわかりますけど、そのなんかモノがもったいないと思ったらできるんじゃないですか。それにかけたお金がもったいないじゃないですか、普通に。だからね、私はそれで頑張れます。結構あ、もったいないもったいないと思って頑張れるタイプなんですけど、刺繍セットとか買ったことあるんです。確かに買ったけどやってないですね。まあそんなもんのか。秋にマラソンに挑戦するのですか。でもまあ逆に後で自分の首を絞めてしまうじゃないですか、練習しなかったら。秋にマラソンがあるので、だからね、頑張ってくださいよだって自分が頑張ればね、秋のマラソンはうまくいきますけど、もう自分しかこれはいません、頑張れる人もう頑張ってください。東京都55歳男性ちゃんこやゲッソンリットさんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。僕は猫舌なので、温かいうちにお召し上がりくださいって言われると、相手の優しさのプレッシャーと火傷と戦いながら食べるので味がよくわかりません。温かいうちにお召し上がりくださいと言われた時のベストな対応を教えてください。私もめっちゃ猫舌なんですけど、なんかそんなこと気にしたことありませんでした。温かいうちにお召し上がりくださいって言われて、その優しさ、でもそれは多分デフォルトって言うんですか？その店員さんが言わないといけない項目だと思うので、その人から出た言葉では多分ないと思うんですよ。その店員さんとして言わないといけないから、温かいうちにお召し上がりくださいって言ったんですよ。まあでもだって食べてくれ、その気持ちだけで嬉しいですから、無理はしないでください。私もだって猫舌なんですよ、めっちゃ。だから本当に冷めるぐらいまで結構待っちゃいますだって暑いんですもん。だからその言葉は逆に確かに気にしたことなかったです。ベストな対応は無視無視というか、まあ気にしなくていいと思います。無視無視でお願いしますまあでもね、ありがとうございますは言ってくださいね、ちゃんとお召し上がりください、ありがとうございます、これでいいと思いますはい、5文字言ってください、ちゃんと。はい、ということでたくさんのメールありがとうございました。さて次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを一通紹介します。奈良県26歳男性しっぷのバター炒めさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。もう秋がやってきますね。そこでひなちゃんにはエア熱々焼き芋を頬張ってもらいたいです。ひなちゃんならやってくれますよね。焼き芋ですよね。この焚き火で焼いてるパターンですか、それともなんか売ってるパターンですか。じゃあ焚き火で、では行きます。あー本当に今ね寒いからね、ちょうど焚き火がいいよね。じゃあトングで焼けたかどうか確認するね。はい、おーいしそう、湯気がすごいよ。おー、じゃあ半分こするはい、一個あげる。じゃあせーのでいただきます、するか。せーの、いただきます。 ねえ、エルチキくんも気をつけて。猫舌でしょ？美味しいね。来年も冬も一緒に焼き芋食べようね。エルチキくん。お、あれ、なんかこの BGM。カップルチャンネルやってみたんです。やってみたというか、なんかね、一人だったら、一人で頬張るのやっぱり寂しいので、エルチキくんをちょっと召喚させて、二人で食べたんですけど、どうでした？皆さんも焼き芋食べたい？じゃあ、はい、あげる。じゃあ、せーのでいただきまするか。いただきまーす。はっ、はっ、はっ、熱い！やっぱり猫舌だ。私ってやっぱりおっちょこちょい。はい、という感じで。皆さんとも焼き芋半分こにしてきました。はい、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。街角厨房とろーり月見メニュー登場。ただいま季節限定月見メニュー4品が発売中です。一つ目がふんわり食感の鶏つくねにとろーり半熟卵を絡めて食べるとろーり月見鶏つくね丼。二つ目が甘口タレで味付けした炭火焼き牛カルビにとろーり半熟卵を乗せたとろーり月見牛カルビ弁当。三つ目が目玉焼き風オムレツとふんわり食感の鶏つくねを挟んだとろーり月見鶏つくねバーガー。四つ目がふんわり食感の鶏つくねにとろーり半熟卵を絡めて食べるご飯が進むおかずとろーり月見鶏つくね。とろーり月見鶏つくねバーガーととろーり月見牛カルビ弁当は沖縄を除いての販売となっておりますのでご注意ください。ちなみにですね、街角厨房の店炊きご飯で作ったお弁当はローソンの店内で調理しているのでとっても美味しいです。本当にちょっと今日はね主食ないんですが、私はねとろーり月見牛カルビ弁当が気になります。がっつり行きたいですね。やっぱりがっつり系が好きなので。でもね、つくねもねやっぱり食べたいですね。月見と絶対合いますよね。あの卵とつくねはもう相性バッチリですから、皆さんもねお好きなの選んでもう全制覇してください。ぜひ。さらにここからお得な情報もあります。今なら4商品に使える100円引きクーポンがローソンアプリに配信されています。ぜひ使ってお得に試してください。店炊きご飯の街角厨房を取り扱いしているお店はローソンのホームページでご確認くださいね。以上、ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46、河田ひながお送りしてきました。今日はですね、すごい、カップル YouTuber にたくさんなりましたね。はい、これからも見たいと思います。もっと学んでいきたいですね、カップル YouTuber。コーナーやりましょう、なんか。カップル YouTuber コーナーやりましょう。はい、楽しみにしてます。番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーを3枚1セットでプレゼントいたします。ぜひメール送ってくださいね。番組終了後、オーディでアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は、日向坂46の河田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息。
この番組は、街のホットステーション。
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の河田ひなです。収録が終わったということで、ここからはアフタートークになっています。ふぅ。もうなんか路列がどんどん回らなくなってきました。この後半収録の方は楽しかったです。新たな河田ひな、すごい汗かきました。なんか汗かきましたけど楽しかったです。まあやってみることにはね始まらないので何でもやりますよ。でも一人だからできます。なんかここにメンバーがもし隣にいたら恥ずかしくてちょっとできないです。この空間に閉じ込められてるからこそできます。なんかちょっと恥ずかしいです。もう恥ずかしいことやってますけど。最近なんか やった私ですよね。なんか やっとくそんな外からヒント得れるかなと思ってなんか外見ちゃったけど、でもゲームみんなでやりたくて、最近富田が桃鉄にハマってて 桃鉄の話にばっかりつなげてくるんですよ、話してたら。全部なんかカードとかに絡めて話してくるので、みんなで桃鉄ぶっ飛びカードぶっ飛びましょう、みんなで。全然ボンビーいっぱいついてもイライラしないタイプです。全然輪を乱さない桃鉄です。もう逆にボンビーがつきすぎたらもうなんか何でもいいやってなっちゃいます。わかりますか？もうなんか借金しすぎたらもう逆にそれが楽しくなります。なんか中途半端が一番微妙じゃないですか。なんかうまくいきもせず、あんまりボンビーも来ずみたいな。桃鉄って世界出たんですか？桃鉄世界やってみたいです。あ、それをミーパンさんから初めて聞いて世界が出たんだよっていうの。だからこの3人とかでやりたいですね、ほっと一息の。でも3人結構集まらない3人だと思うんですよ、このすずちゃんとミーパンさんと私って。結構あんまりなんか人といろんなとこに行ってるイメージない3人じゃないですか。なんかそれぞれあるけど、なんかここでは集まらなそうな感じちょっとしてますよね。集まるとなってもどこに集まるみたいななっちゃいそう。え、私の家ダメです。3人は、2人はちょっと多いですね。1人だったら招きます。でもなんかその人の家に行った時とかって帰るタイミングってめっちゃ難しくないですか？なんか本当はもっといたいけど、いたら迷惑かなみたいな。でも逆に自分が家にいる時に招いた時はもっと長くいてほしいなとか思う時も全然あるんですよ。本当ですよ。だから難しいなって思います。それこそこの間すずちゃんがくみさん家に遊びに行ったって言ったじゃないですか。でくみさんは朝から仕事があって、で私もなんかくみさん家で寝ようかなとか思ったけど、ちょっとまあ迷惑じゃないですか。だからすずちゃんとおとなしく帰って帰りましたね。まあアフタートーク、ここまで何人が聞いてるんだろう。聞いてくださった方ありがとうございました。ということで、オーディの方でもリスナーさんのメッセージをご紹介していくので、まあ、今日は紹介してないんですけど待ってます。はい、今日はこれでおしまいです。日向坂46の河田ひなでした。バイバーイ。